チョイス。今日は廿日市市環境政策課の川上大輔さんと廿日市エネルギークリーンセンターの羽田誠二さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは廿日市市役所の環境政策課とは普段どういったお仕事をしていらっしゃるのか、川上さん教えていただけますか。
はい、環境政策課ではいろいろさまざまな分野の仕事があるんですけども、例えば生活衛生の分野としまして、旅館でありますとか公衆浴場、それから利用所美容所クリーニング、あとは水道局以外の扱う水道であったり、墓地火葬場、犬の登録とか猫のこと、そういったことを担当しております。その他に一般的に公害と言われる関係ですけども、水質のこと、大気汚染のこと、音のこと、振動のこと、こういったことの届け出の窓口ということになっております。でその他にいわゆる地球環境にあるとかですね、自然環境の保全、こういったことも幅広い分野の中で担当をしております。
市民の皆さんが衛生的に、そして安全に暮らせるような取り組みを行っていらっしゃるということですね。
そうですね。
クールチョイス。廿日市エネルギークリーンセンターとはどういった施設なのか、羽田さん教えていただけますか。
はい、この4月から供用を開始した焼却施設になりまして、熱エネルギーなどを利用して二酸化炭素の排出量を削減して、地球温暖化防止や、循環型社会の形成に寄与するエネルギー回収型の廃棄物処理施設を管理する部署となっております。
どういったことを目指した施設なんですか。
そうですね、安全安心安定した処理を実現し、コスト削減と、二酸化炭素削減を目指して計画建設されておりまして、既存の複数ある施設を集約して効率的な処理とコスト削減を可能とすることを目的としております。
この廿日市エネルギークリーンセンター、どこにあるんでしょうか。
はい、木材港南の広島ガスのお隣にあります衛生センターの敷地の中に併設されています。
以前から場所が移転されたんですよね。
そうですね、旧廿日市地域は宮内の方にあります RDF の製造施設、エコセンター廿日市のところから、現在の木材港南の地域に移ったことになります。佐伯大野の地域にはもともとあった焼却施設を閉鎖する形になったということですね。
この移転によって市民の皆さんからの反応っていうのはいかがですか。
そうですね、現在の施設というのは土曜日であったりとか翌日にもゴミをお持ち込みいただける施設なので、そういうところに関しては便利になったと感じていただけるかもしれません。ちょっと佐伯とかの地域の方だとゴミを直接持ち込まれるのに距離が遠くなっているので、そういう部分ではちょっとご不便をおかけしているところもあるかもしれません。
またこの廿日市エネルギークリーンセンターがある場所というのは、市民の皆さんにも安心していただけるように海に囲まれた地域で、生活には影響が少ないんですよね。
そうですね、選定の段階で人口が密集した地域でありながら工業団地の中にある場所ということでですね、付近の住民の方から離れたところになっておりますので、安心安定した形でお使いいただける施設だと自負しております。
そして周りの施設との連携も行われていらっしゃる。
はい、場内に衛生センターという飼尿処理施設があるんですが、そこから出てくる汚泥を焼却しております。また隣接するガス事業者の広島ガスさんの方に、焼却後発電に利用されない熱を利用しまして温水を作って熱供給を行って連携をさせていただいております。
またこういった施設、地域の子どもたちが見学に来ることもあるんですよね。
そうですね、学校の方の教育の一環で社会見学でお越しになる小学生4年生ぐらいのお子さんが結構いらっしゃいます。
子どもたちの反応というのはいかがですか。
今回の施設の中で社会性能とか経済性能というふうな部分も考慮して建設しておりまして、環境学習に関しての充実した啓発機器も現場の方には備えておりますので、そういうものをご覧になって結構環境に対しての関心を深めていただいているのではないかと感じております。
ぜひ今後もね、多くの子どもたちや地域の方にも訪れていただきたい場所ですね。
そうですね。
ありがとうございます。
クールチョイス。
それでは川上さんに廿日市市の環境政策課としての取り組みを具体的に教えていただきたいんですが、ある目標を設定されて市の施設の皆さんは取り組みを行われているんですよね。
そうですね。廿日市市では廿日市環境基本計画という計画に基づいて活動しておりますけども、その中で市の施設においてですね、いろいろ目標を設定しておりまして、例えば電気の使用量でありますとか、水道の使用量、ガソリンの使用量、こういったエネルギー関係の使用量を少なくしていくという目標を立てています。でこの環境基本計画の中でですね、平成18年を一つの基準として、そこからいくら削減するよということを目標に立てておりまして、例えば電気で言いますと18年に比べて 5% 以上削減という目標を立てておりますが、一昨年の段階でだいたい 8% 以上削減をしているということになっております。おおむねですね、10年前の目標というのを達成しつつある状況にあるというふうに考えています。
こういった1年間に一度数字を提出することによって、1年間の取り組みが評価されるわけですけれども、実際に川上さんもお仕事の中でこう意識をされての取り組みはいかがですか？
そうですね、なるべくそのコピーの使用量を減らそうとかですね、片面印刷のものを両面にするとか、そういったことは心がけてやっているつもりです。
皆さんのちょっとしたこう意識や取り組みによって大きな、ね、結果につながっていくっていうのがね、皆さんの力でこう続けていくっていうことですよね。大切なのは
そうですね、一人一人の取り組みというのは小さい効果しか出ないと思うんですけども、皆さんにそういう意識を持って普段生活なり仕事をしていただくということが大きな結果につながるのではないかなというふうに思っています。
そして啓発の積み重ねをされているというお話をお伺いしましたが、廿日市地域の市民の皆さんに向けての講座も多く行っていらっしゃいますよね。
そうですね、地球温暖化の防止に関するような勉強の講座でありますとか、あるいは水辺とか里山の観察に関する、現地の観察と勉強を兼ねたような講座、こういったものを開催しております。
こういった講座には地域の子どもたちが参加する場面も多いんですよね。
そうですね、多くの小学生の皆さんが参加をいただいているところです。
皆さん参加されてみてやっぱり意識は高まるんですかね。
そうですね、もともと環境に関心のあるお子さんとかが参加いただいているっていうのもありますけども、講座の時にしているアンケートとか見ますとですね、意識が高まったというようなお答えをいただいているところです。
また子どもたちだけではなく、地域の大人の方に向けての講座も開かれてたりするんですか？
そうですね、環境アドバイザーの養成講座というのがありまして、大人の方がですね、その逆に教える立場になれるような講座というのも開催をしております。
環境アドバイザーというのはどういう活動をしていくんですか？
先ほどの子ども向けの講座をやるときのですね、講師になっていただくようなこともしていただいております。
廿日市にもすでに多くの環境アドバイザーの方はいらっしゃるんですか？
そうですね、環境アドバイザーの方ですけども、平成30年末の段階ですが、現在41名の方に登録をいただいている状況です。
いや、これだけ多くの方が環境に関心を持って、またいろんな方に環境について伝えていきたいという思いで活動されているということですよね。
そうですね、ありがたいことだと思います。
今後もこのような環境に関する講座に多くの子どもだけではなく大人の方もね、参加をしていただいたり、地域にあるゴミ処理の施設見学もできるということですので、訪れていただいて環境に対する関心を深めていただきたいですね。今日は廿日市市役所の環境政策課の川上大輔さんと、廿日市エネルギークリーンセンターの羽田誠二さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。